実はね、まあちょっとお便り読んでからですね、紹介しましょう、はい、こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらっていますと。金曜の夜は仕事の時が多いのでブログにアップされてから聞いてます。今回初めてメールを出します。神のお悩み相談室に出そうかと思ったんです。まあ、後で神登場する予定ではありますね。うん、知らない人は知らないままで、大したことないです。し
ょうも
ない。
本当にそうです。
しょうもないコーナーなんです。
はいはい。
出そうと思ったのですが、あまりに生々しい相談なので、自主規制しておきます。今回はこれ読んでということで、マオマオさんが出演されてたらぜひお願いします。残念ながら、マオマオさん。
残念ながらね。
先日テレビを見ていたら、マオマオさんの声が聞こえてきました。
うん。
と思ってよく聞いてみても、マオマオさんです。
お
ということなんですね。それで、それは、これはテレビで CM やってるんですけども、知ってる人は知ってるでしょうね。日産ノートの CM だったんですが、ですが、検索してみたところ、残念ながらキャラクターの声はマオマオさんではありませんでしたと。
そうなんですよね。
日産ノートの CM どんなのかっていうと、ゴールデンエッグスですね。
ね、人気のね。
そうそうそう、僕の中でニコニコでもね、なんかちょっと動画が残ってたりもしてたんで、うん、その時はね、うん、見てたんですけども、うん、なんで、ブラじゃないってやつ知ってる？
あ、知ってる知ってる。ちょっと前にやってたやつよね。
そうそうそう。ガールデン X で、あれが面白いっていうので見てみたら、本当に爆笑しちゃって、うん、お前なんでブラしてる？ブラじゃない。これ、大胸筋矯正サポーターだよっていう。ね、お前何ブラしてんだよ、ブラじゃないですよ。
そうそうそうそうそう、あのシリーズだよね。
あのシリーズ、うん、あのキャラクターを、あのキャラクターってあの絵柄で、
うん、
なんかハイジをやってんだよね。
うんうんうん、
でそのハイジの声がマオマオさんに似てるっていうの
よ。そっくりなんだよね。
似てみたら、あ、確かにって思う。
本当に似てる。
ぜひとも日産のホームページにですね、CM が見れるんで、そこで聞いてみたら多分マオマオさん、
もう完全にあれマオマオだね。
そこでぜひマオマオさんに、ペーター低燃費って何、と語ってほしいのです。よろしくお願いします。残念ながら今回マオマオさん、
そうなの、本当はねマオマオが来るって予定だったから多分くれたんだと思うんだけど、
ちょっとマオマオさんちょっと商用で来れないっていう。
そうなの。
残念ながらこれはね、ぜひとも次ね、マオマオさんが来た時に振ってみましょう、この話題。
そうだね。そうだね。これはまたちょっと、撮っといて。
ね。そこら辺は、マオマオさんにやってもらうこと。本当にね、似てるんだよね。
似てる！
なんかね、そこで僕は、山彦役やります。だから、聞こえてるっちゅうな。
それやって
だから、定年みたいあれやろみたいな感じで。ていうかな、俺山彦やってないやん。っていうか山先行になってるやん、みたいな。ぼやきやったり
します。やって。楽しそう。それもちょっと着メロを使えるじゃないの。
なんかね、そこら辺で台本を起こしたら面白いじゃない
ですか。ね、面白い。
次までやっておきましょう。なんか今週は多分時間あると思うんでね。
うん。
はい。では、続きまして、ラジオネーム、風次郎さんがいただきました。ありがとうございます。マボさん、女性陣の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
マボさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
また言わせた。
いやもう、ブログに書いたもん。
あの、
誰も言ってくれないから。
そうだね。
僕、誕生日ですよっていう、かっこ悪いね。
本当だよ。
本当にかっこ悪い。誕生日だったんですよっていうことを言ったら、みんながね。すごいやらしい男だね。自分は生まれた時間が夜中だったため、おそらく今年もベッドの中で誕生日を迎えるのだと思います。ブログに書いたんですけど、僕誕生日当日、コンビニアルバイト中だったんですけども、トイレの中で迎えました。
うわー、そう。
ちょっとごめん、ちょっとお腹痛くなってきたから、ちょっとトイレ行くよって思って、あーって上がってきたら、あ、俺誕生日だって。いやー、なんかね、ちょっと恥ずかしい、そういう誕生日の迎え方を、お迎えしちゃったんですけど。
いいじゃない、でもこうやってみんなからお祝いされればね。本当に。
ありがとうございます。はい、本当に言葉、嬉しかったです。お祝いの言葉がですね。前回のプレゼントコーナーは、まさかの当選でびっくりしました。
あ、当選された方？
そうそうそう。
藤野さん、
前回の時に、プレゼントは、
うん、
番組開始前までのメールっていうことにしてるんですけども、うん、まあ、せっかく、キーワードもあってたんで、じゃあ、風次郎さん特別参加っていうことで、選んで。
あ、そうなんだ。
で、選んだら当選したんだ。
あ、おめでとうございます。
風次郎さん、おとといぐらいかな、送ったんで、ちょっとまだ届いてないかもしれないですけども、
待っててください。
もうちょっとで届くと思いますので、はいはい、マオマオさんのまさかの、じゃあここっていう感じで選んだらまさか当たった
あ、そうなんだ。よかったよかった。
びっくりした。まあ番組的には面白かったですけどね。
うんうん、
夏バナの方にもメール送ってきます、おきますね、はい、ということで、続きましてラジオネーム、風次郎さん、夏バナが来ております。
はいはい、
というわけで2通目です。
はい。
麻婆さんが、誕生日を迎えられたということで、誕生日の話です。
はい。
自分の誕生日は12月の 末になので、クリスマス、誕生日、お正月とめでたい行事、お金やプレゼントもらえる的な意味でが固まっていて、
うん、
確かのその時期はいいこと尽くしなのですが、逆に夏場は何にもそういうイベントがなかったりします、
うん、
小さい頃はこの時期でもらう分をいかに上手に1年間割り振るかが大きな問題でした。
あ、
そうだよね。なんかこれ一気にもらっちゃうとあと後半が辛いっていう。
そっか、
僕自身はそうだな、8月と、まあそう、お年玉とかいう感じで、結構ばらけてたな、
うん、
半年半年ぐらいで感じでやってたんで。そうですね、皆さんも、自分の誕生日について変わった思い出や決まり事とかあったりしますか？ぜひ教えてください。ということなんですけども。僕は
夏休みだったんだね、誕生日。
夏休みだったから、誕生日会とか、小さい頃はしてたかな。
そうだよね、してたね。
みんなが集まれるからね、それこそ、うん、なんか、普通に庭のある家に住んでた時があった。
うんうんうん、
今ちょっと経済的ですけど、厳しくて、別のとこに引っ越してるんだけど、うん、実家のとこだね、うん。まあ、そういうこともしてた。なんかバーベキューとかしてたよ、なんか。
あー、そっか、夏だからね。
夏とか。で、うちね、なんかまあ、誕生日とかじゃないんだけど、なんかいろいろ行事事とかで、なんか、うちのお父さんがね、父さんが、イベントのことが大好きで、まあ、いい意味では子供の心を忘れてないっていう、
うん、
悪い意味で言えばいつまで経っても子供っていう、
うん、
性格は子供っていうの。
そうなんだ、いいお父さん。
だからね、まあ、その誕生日とかもイベントをやるし、クリスマスとかも、で、恋のぼりとかも、いろいろ結構行事でやっててくれる、いい親だったから、
うん、
で、お正月とかはね、餅つきとかやってたよ。
すごい。
石臼とかあったから。
すごい。
実際に餅をついて。
食べたんだ。
食べてた。ただ、ある時期、まあ、僕は高校ぐらいからやらなくなったん
だよね。う
ん、
そうだよね。徐々にね、やらないよね。
っていうのが、めんどくさいとかじゃなくて、なんでやんなくなったのって言ったら、ああいう餅って保存効かないのよ。
あ、そうそうそう。そうだよね、
作るのはいいんだけど、食べるからっていう理由で。
そうだよね。
やらなくなっちゃったね、うんうん。そういうなんかいろいろと、誕生日じゃないですけども、そういう決まり、思い出とか、いろいろありましたよね。
うんうん、
なんか、かよさんなんかあります？
私も、夏っ子なのよ。
ああ。
7月生まれだから。
あ、おめでとうございました。
あ、どうも。ありがとうございます。それで、だからでも7月だから夏だから、まあ、ないね。
ないのか
ね。まあ、誕生日会する程度で、自分の誕生日だから決まった何かっていうのは、ないね。プールに行くとか、海水浴に行くとか、その程度だよね。
でもなんか、風次郎さんは12月の末が誕生日だけれども、
うん、
なんかいい親御さんでね、クリスマス、誕生日、お正月って分けてくれるのがいいね、ちゃんと。僕ね、知り合いに、こういう年末の誕生日の子いるんだけど、一括なんだって、
そうそうそう、なんか。ひとまとめにされるんだよね。そ
うクリスマス、誕生日、お正月のお年玉全部ひとまとめにされちゃうっていう。そういう話を聞いたんですが、風次郎さんの親はかなりいい親さんですね、なんか。
それはいいわ。
ねえ、なんか、うん、あと僕、誕生日、別の子の誕生日会で、変わった思い出っていうか、今でもトラウマな思い出があるんだけれども、うん、なんかね、本当に幼稚園の頃かな、
うん、
なんかなんかね、ちょっと見えっ張りな時があって、まあ、小さい頃っていうのは、なんか変わったことをして、なんかちょっと、
うん、
そういう注目を集めたいっていう、うんうん、時期じゃない、なんか子供の頃。うん、で、その時に、まあ、その誕生日用の、そのケーキの、
うん、
ケーキが手作りだったんだけど、うん、その時になんか生クリームじゃない、その前があったんだけど、うんうん、なんか料理に、なんかパセリがついてたの
ね。うん、
で、まあ大体パセリ食べないじゃない、うん、普通はね、うん。まあ大人だと食べる時もあるんだけど、うん、子供の頃にパセリとか食べないから、でも、なんかそういうのって、俺食べれんだぜみたいな感じで、うんうん、なんか見え張って食べたりするじゃない。
うんうん、
で、 食べて、うん、もう飲み込めなくて、
うん、
でもでもなんか吐くわけにもいかずなんか口の中いつまでも苦いのが残ってた時にそのケーキが出てきて、うん、でそのまあそのプラスちょっと生クリームもあってたから生クリームもあったから、
うん、
あそうだ生クリーム甘いから甘いものと一緒に食べたら大丈夫だろうっていう子供の思考で、
うん、
パセリ口にあるのに生クリーム食べちゃって、うん、大変なことになりました
。何？そうなの？
もう、それこそ苦いのと甘いのって合わないね。
そうだね、まあ。
もう口の中でムミックスで、あ、苦いやら甘いやらでもう涙目になっちゃって。
最悪や。
もう最後泣きながらギブアップして、すいません、吐かしてくださいっていう。
吐いたんだ。
もうティッシュくださいっていうことで。もうまあそういうところも、そういう思い出、嫌な思い出です、僕の中。それはトラウマ。
そうだね。
だから、昔から、今は多少マシになったんだけど、うん、生クリームとパセリはダメだね。
ああ、そうなんだ。
生クリームを食べるとなんか知んないけど、潜在的に気持ち悪くなっちゃうっていう。ああ、
わかる。私、お札どきっていうお菓子あったでしょ。
あるある。
あれがダメ。
え？そうなの？あれ、僕好きなお菓子の
一つ。なんか私ね、好き嫌い基本的に何一つないんだけど、
うん、
お札どきっていうのを食べて、うん、気持ちが悪くなったことがあるの。幼稚園の時に。
え、なんか、
わかんない。
わかんない。原因わかんないんだ。
わかんない。なんだけど、うん、揚げてあるじゃない、あれって。うん、多分その油と甘さとっていうのが、多分体調が悪かったとか、よくわかんないけど、ちょっと気分が悪くなったことがあって、それ以来 あのお菓子が食べられなくなっちゃう。好き嫌い何もないのに。
なんかね、小さい頃のトラウマってその後あと好き嫌いに繋がってくる、ね、
すごくある。
あるあるある、うん、僕自身もなんか好き嫌いの話になっちゃうけど、まあいいやな、あの話が。僕自身なんかエビとシイタケダメなのね。
あ、言ってたね。
エビとシイタケ、あとイカ、まあ海のものもダメなんだけど、まあ、エビとシイタケ昔は食べてた記憶あるのよ、
うん、
普通に食べてたんだけども、いつ食べれなくなったのかなっていうのを思い返してみると、多分あの時だなっていうのが、幼稚園、まあ僕保育園だったんだけど、保育園の時に給食か、
うん、
給食でエビとかシイタケが出て、うん、で普通に食べてた時に、うん、なんか喉に引っかかって詰まってむせちゃったのかな。
うんうんうん、
多分その時になんか椎茸の匂いが潜在的に残っちゃって、それからなんだよね、多分。
あ、すごくわかる。
そっから全然ダメになっちゃって。
わかるわかる。
もうでプラス海のものが苦手っていうのも、まあそこら辺もあると思うんだけど、小さい頃に海で溺れて死にかけた時があったから。
そうなんだ。
で、それで、なんか海のものって焼いたりすると、
塩の、
塩というか、うんうん、磯の匂いがするじゃない、うんうんうん、あの匂いがもう潜在的にあれを嗅ぐと、
だからだ、
うってなっちゃうのよ。だからもう、なんか、もう潜在的にはあの匂いを嗅ぐとなんか恐怖感が蘇るんだよね。
怖いね、小さい子の
体験ってね。だから今でも、海に行くと怖いのよ。なんとなく、入れないことはないんだけど、やっぱちょっと、禁煙するところはあって、海行くぐらいだったらプリ行くっていう。
あ、そうなんだ。
もうそういうところがある。
あ、
もう、いろいろと、なんかそういうトラウマもあったりするんだけどね、もう、海のものは未だにダメだわ。
うん、小さい頃のね、体験はね、そうそうそう、後々来るよね。
いろいろとなんかありますよ、やっぱり。じゃあ、まあ、いろいろちょっと話が広がっちゃいましたけど。
はい、そうそう、そうだね。
はい、では、ラジオネーム、ラルタイさんからいただきました、魂のたき火コーナーですね。で、マーボさん、カイさん、こんばんは。
こんばんは。
これ読んでのコーナーに送ろうかと思いましたが、こっちにしてみました、という。多分、こっちのネタで、このネタでお便り出してる人多いと思います。あ、なんかに言いましたね、と。カイさん、よろしくお願いします、はい、ということで。マーボさん、お誕生日おめでとう、と。
私が、
らしいです。
僕が
読んでました。
私ナルタイさんの魂が入った気分で。
かなぁ。
はい、かなぁ。
はい、じゃあ、そちらを読んでいただきましょう。
はい、はい。
魂の焚き火なんで。はい。はい、じゃあ、9出しますね。マイクに向かって、はい、麻婆さんに愛を込めてよろしくお願いします。
なんだっけね、本当に。
はい、じゃあ、行きますよ。はい、切りますよ。3、2、1、9!
麻婆さん、お誕生日おめでとう、
ありがとう、
はい、
はい、ということで、なんだっていう感じ。
なんだよ、これもう。
なんか
変だな。私の口から言っちゃった。
なんだよ。 いいじゃん、多少なり祝ってよ。
本当に、
プレゼントもお願いします。あ、すいません。今かよさんが素でやばい顔した。はい、まあそういうことだよね。はい、
よかったね。
ありがとうございます。
はい、大人になりました、一つ麻婆も、
ね、もう十分に大人なのにね。これ以上はもういいです。はい、ラジオネームリトルさんからいただきました、ありがとうございます。ふとたでございます。麻婆さん、かよさん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく配置、視聴させていただいております。
ありがとうございます。
麻婆さんの作っていただいた ML のおかげで、あ、メールのおかげですね。最近ね、うん、配信始めまーすっていうメール、うん、個人配信をするときにいつやってるかがわからないっていうことなんで、うん、メールでお知らせする、登録した方には僕がメール出したときに全員に届くように、なんだっけ、
あー、
メルマガみたいな感じかな。
なるほど、はいはいはい、
うん、っていう感じで、のおかげで、個人配信の時間もわかり、そちらの方もちょくちょく視聴していまーす。
あー、よかったよかった、
うん、忙しさがとてもよく伝わってきます。今日も無事に終わるといいです
ね。何心配されるの。
忙しいの、いろいろとね、はい、もう前回もそうだったのですが、今回の放送も生で聞けそうにありません。残念です。あー、じゃあこれをホームページ
アップした時だな。
ぜひとも聞いてください、うん。今日は会社の親睦会で飲みに行ってますと、サイトにアップ後にまだ聞きますね。急がなくて結構です。さて、この放送を聞き始めてまだ間もない僕なのですが、結構麻婆さんの刺激をビンビンもらってますと。
あらあら、
全然進んでないゲーム作戦もやらなきゃって意欲のもと。そうなんですよ、リトルさんはなんか作ってるっていうことなんだけどもね。各中でミーティングを開催したり、メンバー同士のパイプ役としてせこせこ動いたり、はい、会社でも手すきを作って、新しいプログラム言語を勉強したりと、毎日を充実しています。
あ、素晴らしいね。
なんかね、うん、サイトでゲーム作ってますということで、なんかじゃあ僕もが頑張ってるんですよみたいな感じで、
うんうん、
なんか多少ないと睡眠時間優先してしまう僕としてはちょっと心苦しいかな。
本当だね。
いや、でも、でも結構削ってんだ
ろ。そうだね。はいはいはい。次、続き読んで。
もっと距離が近かったら、麻婆さんのお手伝いもしたいんですけどね。僕、京都なら離れてるな。ちょっと遠いわ。特にオチとかないんですけども、麻婆さん、かよさん、今日は集合できなかったエボリューションのパーソナリティの人たちへ、このメールを励ましメールと返させてもらいますと。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ではまたメールを送りますということで、ありがとうございます。なんかね、こういう頑張ってる人を見ると、
そうだね、
もうちょっと睡眠時間削らないといかんかなーって言ったりはする
んだけど、そんなことないよ。麻婆は十分削ってる。
麻婆読み。
これでいいかしら、この辺で。
ありがとうございます。なんかね、これ以上睡眠時間削るといかんって、なんかね、リスナーさんによく言われるの。ただやさん、まあ、今、まあ、人間に必要な睡眠時間っていうのは6時間って言われてますよ、ね、うんうんうん。だいたい平均5時間ぐらい。うん、で、4時間とかも、いろいろ最近ちょっと削って、まあ、アテレコ動画とか作ったりとかしてるんで、うんうんうん、もうちょっとお金になるようなこともしなきゃいかんなって。その、こっちの、ね、こっちのお金っていうかね。
そう、こっちの。
形になるようなね。まあ、そういうのも、作っていかなあいかんなあと思うんですけども、なんか時間の割き方が下手くそっていうか、やりたいことが多いんだよね、なんかいろいろと、
うんうん。
まあそのゲーム実況っていうゲームをやりながらいろいろおしゃべりする動画をニコニコに上げてるんですけども、そこで甘神っていうゲームもね、やらせてもらってるんですけれども、それもなかなかちょっと時間がなくて進まなくて、
うん、
だって僕あのゲームね、3月の中頃ぐらいに買ったのね。
うん、
まだクリアしてないよ、全然一人も。1ヶ月に1回ぐらいしかできないよ、最近のペースだと。
あ、そう。
なんかね、そのゲームの中でも、まあギャルゲーって言われるゲームではあるんだけども、その恋愛しながら、
うんうんうん、
まあ主人公がその好きな女の子を口説いていくっていうゲームなんだけど、
うんうんうんうん、
まあその中で主人公がいい感じに変態だからね、僕自身も得意の下ネタを披露しつつっていう、いつも、あ、また出たよ、麻婆の下ネタがっていう。いや、すごいよ。だってあれ、まあ、15歳以上推奨ゲームかな。
あ、本当。
まあ、推奨禁止ではないんだけど、うん、推奨ゲームではあるんだけども、うん、これ15歳でもあかんだろうっていうネタ。
そうなんだ。
すっごい際どいよ。最近、高校生なんだけど、
うん、
最近の高校生進んでなーっていう、もう、ね、本当にひどい。
あ、そう。
なんかね、もう付き合ってんじゃん。なんかね、最後の最後でなんか告白するらしい。僕まだクリアしてないから全然わかんないんだけど、うん、最後の最後で告白するらしいんだけども、 恋人関係じゃないのにここまでやらせるのっていう、
あら、
なんかね、すごいって思った。
刺激的ね、
本当にね、あのやってて興奮してるもんマジっすかっていう、っていう、そういう展開だから、まあ、早く続きやりたいんだけど、なんかちょっとね時間が割けないっていう、一回やると大体1時間ぐらいか、
うんうん、
でプラスやっぱちょっといろいろとみんなに聞かせるっていうか、見てもらう分ある程度のテンションが必要じゃない、なんか、
うんうん、
なんかダラダラとやっててもなんかみんな聞いててもおかしくないから、ある程度のテンションが必要だと、そうなるとやっぱだと疲れてるとダメなんだよ。
そうだね、
最近もうちょっとお金稼げたにはアルバイトしてますし、アルバイトが辛いんです
もうね十分だね、年だからね。
もうそうなんです、ね、最近ちょっと疲れやすくて、そうそう、いかんだ、ちょうど年を感じて
ます。結構ね、また年取っちゃったします、うん、最近
二十歳と数十ヶ月、百数十ヶ月だけれども、
ね、うん、
なんかね、ちょっと最近ちょっと疲れが抜けないです
ねそうそう、時間かかるんだよね。
あのニコニコで待っててくれてる方は本当お待ちください。もしかしたら、まあ、明日ぐらい疲れてなければできるかなと。
あんまり、口は細くしない方
がいい。ああ、わかりました。はい。はい、暇な時にやります。
はい、それで。
はい。ラジオネーム、トドの子さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マーボさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
そして、マーボさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
ま
うん、自分の方では毎年より少し早い夏休みの初日でした。
はい、
というのも、自分の学校では新型インフルエンザが流行ってしまい、一時期ちょっといろいろと騒動になりましたけども、
はいはいはい、
学校閉鎖になり、終業式を迎えずまま夏休みを迎えてしまったので、そういうとこなんだね。
すごい、そうなんだ。
皆さんはお体の方は大丈夫ですか？自分は大丈夫ですが、学校がこの状況なので、毎年恒例となりつつある甲子園の全校応援がどうなるかはわかりません。皆さんは恒例となっている物事はありますか？っていうか、甲子園に出てる学校なの？
すごい。
それとも予選かな？どうなんだろう？
どうなんだろう？
まあ、そこら辺もわかるんですけども、皆さんは恒例となっている物事がありますか？ということなんですけども。
これ
でも、まあ、ラジオ
そうね。
なんか意外にね、あんまし、ためになってるのかよくわかんないけども、
全然わかんないけど、
参加者が意外に、少なくとも、かよさんとまんまさん楽しんでくれてるっぽいからね。
そうね、
ちょっと嬉しい限りではあるんですけれど、
うん、まあ
恒例行事でも、僕自身はなんかいろいろイベントは大切にしてるかな。最近なんかいろいろ節目、まあ、誕生日もそうだし、
うんうんうん、
あとクリスマスとか、あとは家族の誕生日もそうだけれども、うん、そこら辺のお祝い事とか行事とかいろいろ大切にはしてるかな。じゃあね、なんかだらだらと1年過ごしちゃいそうでね。
そうだね。
なんかいろいろ、そのこそ七夕、まあ、今年はちょっとダメだったんだけど、七夕とか、なんかいろいろと、ま、クリスマスか、クリスマス、お正月とかのイベントごとではちゃんと、そういう鏡も近ざったりとか、まあ、笹はちょっと用意できなかったけど、うん、まあ、時間があれば多分できたんだろうけど、うんうん、あとは誕生日ごとに家族に、ケーキ送ったりとか、
うん、
最近ケーキ作ってないね、それはね。
そうだね、おやつがないわ。
そうなんだけど、いや、っていうの、僕ね、誕生日の時にね、自分でケーキ作ったの。チーズケーキをまた。
うん、で、一人で食べたの？
いや、違う、バイト先に持ってっちゃった。
なんだそりゃ。
いやー、バイト先の子には好評でございました
けど。あ、そう、
残念で、次回また、ね、暇があれば作っとくよ。
う
ん、
そうね。
忙しいな。
そう、
ちゃんと、この、ラジオやるために、ちょっと、部屋綺麗でしょ、
そうそう、綺麗綺麗。
片付けてる。なんかね。
ね、なんだっけ、この、
スロットだ。
そう、この粗大ゴミ。それ。
粗大ゴミ、行けよな。
そう、粗大ゴミもね、そろそろなくなるらしいから。
ちょっとも
っと綺麗になるね、これからね。
かよさんにも言ったんだけども、いい加減ちょっと売ろうっていう感じだった。うん、というのも個人配信で久々にやったんですよ、このスロットをね、
うんうん、
意外に僕自身が飽きてることに気づいて、
いいことだ、まあ、素晴らしい。
なんだろうなって配信しながら、なんだろうなって、昔なんか結構楽しんでたんだけど、
うん、
なんかね、
うん、
すごく退屈してる僕がいるっていうのをやってて、
うんうん、大人になったんだよ。
大人になったのかな。
そうなの、いいことしとってね。
早くもう部屋広くして、
ほんと
今本棚欲しいんですよ、僕ね。
あー、いいんじゃない。
今押し入れの本すごいからね。
あ、
漫画本とか、うんうん、あと同人誌、
うん、
同人誌の頭にエロがつくんだけども
見たい。
いや、まあ後で見せて、見たいなら見せたら、
うん、見てみます。
まあ、こういう、 なんかちょっと増えてきたんで、ちょっと本棚をちょっとね、増やしたいな、うん、ここら辺のちょっと、今みんなに映ってないところにもスロット台がすごいんで。
もう本当にガラクタとしか思えないものがね、まあ、で盛りだくさんなんですよね、これね。
重量が多いもんなんで、まあ、うん、一度に1台か2台ぐらい、まあ、なんかオークションで出品してね、ちょっと、うん、
早く履けるといいね。
履けるといいですね、うん、本当に。
そしたらもうちょっと足伸ばしてくつろげるかも。
いや、まあ十分で寝れるんだけど
ね。何言ってんの？何言ってんの？
だってこのスロット台がなくなったら、この部屋に何もないっていうのがバレバレになっちゃうから。
いいじゃん、そしたらもう2、3人泊まれるから、ここね。
泊まる機会。
すいません。
別にいいですけども。まあそんな感じでですね、お便り読んでいきましたけれども、はい、さあ、この後はですね、いよいよお待ちかねの神の登場もございますかね。神の登場、あれ今回あるっけ、お悩み来てたっけ、
これ
あ来てたね。じゃあこの後神様登場します、ね、
いよいよ登場です。
登場でございますんで少々お待ちください。じゃあ次のコーナー行ってみましょう。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうことでですね、次は神のお悩み相談室ということで、はい、そろそろですね、毎度恒例となりつつある、でなんか妙に変な人気がある神様に登場していただきましょう。はい、じゃあ神様お願いしますということでね、
はい、はい、
ここら辺でいいのかな。あ、もうちょっとカメラ上だな。はい、もうちょっと上にして、はい、こんな感じかな。はい、はい、そういうわけで、毎度恒例となりつつあります、神です。
はい、神様、こんばんは。
こんばんは。今日もね、ある程度ちょっと時間が余ってたんでね、神様ちょっと最近時間余りすぎというか暇な部分があるんでね。
あ、そう。
はい、今日もこんな感じで降臨してみましたということで、はい、はい、じゃあお悩みの方読んでいきましょう。はい、はい、じゃあ、かよくん読んでくれるかな。
あ、はいはいはいはい。
はい、神様ちょっとこれやってる間、声こもってるからね、ちょっと聞き取りづらいんだろ、これな。
じゃあ、代わりに私が失礼いたします。
はい、はいはい、神聞かせていただきます。
はい。はい、ラジオネーム、おやすみようさん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
お悩み相談室。
はい。
バーボーさん、パーソナリティの方々、こんばんは。
はい、神ですが、こんばんは。
いつも楽しく拝聴しています。
はい。
突然ですが、私の悩みを聞いてください。
はいはいはい、
私には6つ上の姉がいます。
おうおうおう。
その姉の旦那、かっこ30歳が、おうおう、最近オタクに目覚めたようなのです。
旦那さんが、はいはい。
ねえ、夜、子供たちが寝静まると、寝カフェに行ったり、
おうおうおう、
アニメを見たり、つい先日はニコニコ動画のプレミアム会員になるか、軽く口論になったそうです。補足ですが、はいはい、兄は、厳しい家庭で育ったらしく、
はい、
この年になるまでゲーム、アニメの類は一切やったことがなく、
はいはい、
去年初めてスーパーファミコンを買いました。
おお、今
すごいね。そんな状態になったので、オタクの私にどうすればいいのか相談されました。
はいはいはいはい、
世間体がどうとか言ってました。
あ、
はい、私個人としてヨタ仲間が増えることかは歓迎なのですが、
はいはい、
姉的にはいい年なのでやめてほしいそうです。
あー、
麻婆さんは本業が声優なので仕方がないのですが、
はい、
年を重ねるとヨタは控えた方がいいのでしょうか。
ヨタ、オタじゃないか。
そうだ。かよくん、
かよくん、ひらがなっていうか、カタカナ、普通に漢字じゃない字は読もうな。
オタね。
はいはい、
オタ、すいません、はいはい、オタ、ヨタだってすいません。オタ、
はいはい、
オタは控えた方がいいのでしょうか。
はい、
長くなりましたが、これからも応援しています。頑張ってください。
はい、
失礼します、
はい。
ありがとうございます。
はい、もうこれが首相だったら、明らかにマスコミに叩かれてるような読み間違いのような。首相は、ひらがなも読めないのか。
まあこんな感じで。
さっき漢字の言い間違い僕も気づいたぞ、
今。何何？
多分、ルイって言ったの、これ、タブイじゃないか。
そうどこ
なんかな、どっか、どこだったかな。
タブイ
タブイじゃないかな、なんか。
すいません、私、漢字。
ゲーム、アニメのタブイじゃない？
すいません。
はい、ここで、
失礼いたしました。
ここで、かよくんの漢字が弱いということが判明しましたけれども。 はい、リング日々勉強だぞ。
そうね、はい、タグイ。
タグイでございます。はい、何、オタク？
オタクです。
オタクはどうなのかということなのか？何よね、年を重ねるとオタは控えた方がいいのでしょうかということなんだけど。
でもこれあれだね、この年になるまでゲーム、アニメの類は一切やったことがないっていうことは相当なんか厳しいご家庭だったんだろうね。じゃあなんかすごく目から鱗なんじゃない、こんな世界、
こんなものが世の中にあったのかという。
そうそうそうそう、どうだろうね。
だからまあそれこそね、知ってしまうとそれこそ日本国、世界中の人たちがね、それこそハマっちゃうようなもんですよ、アニメとかゲームとかっていうのは。 それこそ世界中に浸透してるし、それこそ知ってしまえばハマってしまうのは当然のことということで ね。
神様、これどうしましょう。
なんかね、大人になったら控えた方がいいということなんですけども、好きになっちゃったものはしょうがないんじゃないかな、
しょうがない
と思うんだよな。神様は大体オタクというかアニメとかゲームとかか、うん、大人はやっちゃいけないなんて誰が決めたと。
でも一般的にはそうだけれども、うん、このお姉さん、この奥さんだよね。
そうだな、
奥さんの立場から見たら、この気持ちもすごくよくわかる。
そうだな、女性というか、まあ、世間体というのは分かるな。
そうなんだよね、
自分の旦那さんがアニメとかゲームとかウハウハしてるのを隣近所とかの人たちに見られたら、あの旦那さん何という、うん、
その奥さんも
奥さんも
理解に苦しむっていう気持ちにはなるかもしれないね。
まあやっぱちょっとまだまだちょっとアニメとかゲームとかの地位向上がまだなってない、現実にはなってないという部分もあるからな。やっぱしちょっとまだまだオタクであることは別に構わないんだ。やっぱハマっちゃうというか面白いもんだからな、うんうん、それこそエンターテインメントというか人がハマってしまうのはしょうがないことだと思うから。
だからなんかあれだよね、切り替えることが大事です。そうそう、
だからあんまし公にはまだしない方がいいかな、うんうんうん、やっぱしいい年いくと子供にも示しがつかなくなっちゃう場合もあるって、ね、お父さんがやってるからいいじゃないのっていうところもあるんだけども、ある程度なんかその メリハリじゃないけど、
そうメリハリ
ちゃんと講師じゃないんだけれども、こういう時間を取ってもいいけども、常日頃からやって
しまう。そうだね、だらだらやったらダメだけど、
まあ趣味程度というか、あまりハマりすぎないよ、
1日とかね、2日に1回とかちゃんと決めて、
そう
やってもらえるように
、日常に影響が出ない程度にハマる分なら。
そうだね、そこは話し合いよね、奥さんとね。
そうあとはまあ表にあんましまだ出さない、やっぱ大人になるとな。
そうなんだよね、
僕
自身はね、よくてもね、
僕自身はもうそういうこういうのがドーンと言ってもいい立場だからすごく気が楽、僕じゃない、神様じゃない、
マーボ君、神様よ、
マーボ君はそう言ってたぞ、うん、
どうしようこれ
なかなかちょっとまだキャラクターがつかめないな
そう
ただな、まあ、世の中の動きじゃないけれども、なんかそのアニメとかのね、地位じゃないけれども、なんか世の中もなんかちょっと変っていうところもあるんだよな。その、いろいろ普通にテレビとかね、アニメーションとかあるけれども、アニメを見るのはまあ子供、大人が見るのはおかしいとか言いながら、ジブリはなぜ認められているのかというのが、
そうだね、
神様はちょっとおかしいと思うんだよな。
そうだね、これちょっと日本ならではだよね、そうそう多分ね。
ジブリなら、あとは押井守監督とか、そこが作ったアニメーションとかだったら大人も見てもいい。
そうだね。
っていう、で、普通にテレビでやってるアニメは見ちゃダメだっていう、もしくはサザエさんなら OK とか、そこら辺のボーダーラインは何なんだという、神さんはそこら辺ちょっとね、お怒りを感じてしまうわけなんだけども、
その辺の線引きがまたちょっと微妙、じゃあ微妙、まあ、そうそう、
子供向けとか大人向けとかね、ちゃんときっちりなんか年齢層じゃないけどジャンル推奨年齢ぐらいつけてあげた方がいいんじゃないか、うんうんうん、これなら大人見ても大丈夫よみたいな。結構最近難しいアニメとか増えてるからね。
多い、
エヴァンゲリオンとかそうじゃないですか。
そうだよ ね、 それ
ね、エヴァンゲリオンとかなかなか神様もちょっと見に行ったけれども、
うん、
面白かったぞ普通に。
あ、そう、
神様とマーボー君がですね、ちょっとお暇な時間がちょうどあったんでね、
2人で見に行ったの。
2人で見に行った
んだ。それは良かった。
劇場版のエヴァンゲリオンを見に行って、うんうん、普通に周りの人たちもいい年こいた大人たちですよ、
うんうん、
それでまあ あの神様も麻婆君もちょっとお金もったいなくてレイトショーで見に行ってね、あの、ま、周りがカップルだらけですごく居づらかったんだけれどもまあそれで、まあ、あれは普通に大人が見てもいいし、やはり、CG 技術とかね、そういうところでおーって思うところもあるしね。
神様、私はエヴァンゲリオン、あの、一切見たことないんですけど。
見たことない。
見たことないんですけど、はい、あれは、あの、子供でもすごく受けてるんですかね。大人の方が受けてるんですかね。
あれはね、ちょっと難しいアニメだから、あの、宗教とかがいろいろ絡んでる部分があって、普通の、まあ、ロボットアニメではないんだな。エヴァンゲリオンファンにロボットアニメというとなぜか怒るんだ。
怒るんだ。
怒るんです。あそこは、なんだろう、ガンダムをロボットと言っちゃうようなもんなんだな。ガンダムはロボットじゃない、モビルスーツだっていう。
あ、私、ガンダムはロボットって言っちゃう派。ダメ。
そこはあれだ。ガンダムファンに言ったら、小一時間説教
されちゃう。あ、説教されるんだ。
じゃあ、ガンダムの前でロボットと言っちゃいけない。
あ、わかった。慎みます。はいはいはい。
あそこら辺の方、エヴァンゲリオンは基本的にはロボットじゃなくて、あれは人造人間だ。
そう。
そこら辺はファンの前では言ったり。
あ、わかりました。気をつけます。
神様も結構くどくて、鬱陶しいな、なんかな。まあ、そういうところもあるんだけども。まあ、エヴァンゲリオン自身は、そういうアクションとか、あれちょっと、マイクが落ちちゃったな。
マイク
がどっか落ちちゃったぞ。あれ、どこ行ったあれ、あったあ、ちょっとトラブっちゃいましたけども。
マイクがどこ行った？マイクが
ちょっとトラブルが、ガチンコのトラブルだ。あった。はい、
キャー
ということでね、さすが、生放送ということでトラブルはつけないですね。
マイクがもうなんか。
マイクがですね、
大丈夫このマイク。
大丈夫。
なんかフラフラしてるけど。
神様のイヤホンに絡まってちょっと落ちちゃったんだな。何の話だっけ？そうだ、エヴァンゲリオンか。
そう
エヴァンゲリオンの、まあ普通にそういうアクションとかで楽しめる部分もあると思う。まあ、今、現在、平成の仮面ライダーみたいなものかなとは思ってない。仮面ライダーの、層っていうのは、子供も見るし、大人も見るかな。小さい頃仮面ライダー見てた層。
はい。
で、実際に、マーボー君はだな、昔、保育関係の学校に行ってたんで、
はい、言ってましたね。
子供と大人のそういう話を聞いたりもするんだけれども、はい、あれはなんで大人も見るのかというと、子供も見るし、大人も見るし、なんでそういうことができるのかというと、
はい、
子供はアクション部分を見るんだな。
はい、
敵と戦って、
はい。
で、大人はストーリーを見るんだな。
へぇー。
そういう感じで、仮面ライダー自身も子供もあまし、ストーリーはあまし頭入ってないと思うんだな。
あー、そっか。
だけれども、仮面ライダーだってなんかいろいろ大人の事情とかね、そういう人間関係とか確執なりなんなり、そういうストーリーとか大人も十分見られるストーリーとかある。で、エヴァンゲリオン自身もかなりあれは複雑、まあ、さっきも言ったけれども宗教とか絡んでるし、知れば知るほどかなり深い話になっちゃってるんだな、あれは。
そうなんですか。
そう。あ、なるほど、こういう意味があるんだなっていう。
なるほどね。
そう。まあそこら辺で、まあ別に今は大人が見てもいいものなんだよ。ただな、世の中がまだ認められて、
これ、ここにも書いてあるように世間体がどうとか言ってましたし、まさにこのことなんですよね。そう。
だから今、これを見ている人たちもな、アニメは大人が見てもいいものだっていう、そういう動きをどんどんしていかなきゃいけないんだな。
まだ世間の目が変わればまたね、今後変わってくるかもしれないけど、
そう
今まだ大ピラに。
まあ今のアニメ業界もちょっといけないところもあるんだよな。
そうだね。
シリアスというか大人も見てもいいものもあるんだけれども、最近はオタク文化というか、オタク文化がなんか変な解釈をされちゃって、
萌
えアニメ、
そうい
うなんか可愛い女の子が出てきて、おパンツを見せてしまうような、そういうアニメが増えちゃって、
ちょっとそこと一緒にされても困る的なね。
そう、あれはまた別に分けてほしいんだよな。あれ、ね、ああいうのを好きな人もいるかもしれないけれども、別に全員が全員見てるわけじゃないしね。
そうですね。や
っぱそれはそれで別に、ね、まあ、それはまあ大人が見るにはちょっと恥ずかしいアニメだし。
そうですね。
ここら辺の線引きというか難しい。
アニメでもいろいろあるから。
できないという。うん、
ところがあるんで、そこら辺のなんかうまい案も神様がちょっと考えて、あの地上の人間たちにちょっと教えていかなきゃいかんと、は
い、頑張ってください神様、
頑張っていくよ、はい、だからそこら辺の理不尽さがちょっといろいろと神様は納得いかないんだよな、
はい、
なんかちょっといい案があったらみんなもぜひともお寄せいただきたいなという感じなんだ、
は
い、
このお姉さんももうちょっと神様が何とかしてくれるまで待っていてください、
待っていただきたい、そしてあのぜひともちょっと旦那さんを否定しないであげていただきたいと、はい、せっかくハマった趣味というか、うん、いろいろとね暇つぶし、うん、なんかそういうものがようやくハマれるものができたんだからね、そういう厳しい家庭に育ちながらも、うん、だから温かい目で見守ってあげて、行き過ぎてたら多少なりと注意をしてあげるというぐらいでいいんじゃないかな、全否定はやめていただきたい、う
ん、旦那さんもね その辺の奥さんの気持ちも理解してあげながら、
そうそうそうそう、はい、ここら辺行ったらいけないかな、ちゃんと夫婦間の時間も取りつつ、うん、自分の趣味は趣味として、
う
ん、そうそうそう、夫婦間の時間は時間として、
そうそうそう、世間
での
時間も考え
て、うん、周りを見ながらそういうことができる、
そう、
あのいろいろ否定されるオタクっていうのは周りが見えてないからな、
そうそう
あの自分一人っていう自分の世界観を押し付けてしまうところもあるから、うん、そこら辺は気をつけなきゃいけない ところ
で、
あまし嫌われるオタクにならないという、みんなに認められる素晴らしいオタクになろうと、
そうですね
ということですな、はい、いいことで、いいかな、よろしいかな、
はい、ありがとうございました神様、
は
い、
神様も今日はなかなかいいことを言えたんじゃないかと自画自賛してお
りますから、本当に
はい、そういうわけで、今日はお便りがそちらだな、
はい、
そちらだな、
はい、
はい、そういうわけで、次は、マーボー君の言葉を代弁すると、次は、番組中に寄せられたお便りを、
はい、
ということで、神様はそろそろ、天上界に帰らなきゃいけないな、
ありがとうございました、
はい、そういうわけで
お気をつけて、
ではあのマーボー君に帰りなさい、次のコーナーに
また次回お願いします、
はい、また神降臨すると思います、神よろしくお願いいたしますということで、次のコーナーで、
さようなら、
また神様、また来週ということでな、
神様さようなら、
はい、じゃあ皆さんさようなら
行ってしまいました、神様が、もうそろそろ麻婆が戻ってきます、
はい、というわけで、神様
帰り、
はい、神様帰られましたんでまあしらしらしいはい、じゃあそういうわけでね、次のコーナーに行ってみましょう、
はいはい、
はい